今から26年前の1999年7月16日に、聖地旅行中の私たちは、一行10人は、エルサレムの南西郊外にある美しい山里エンカレムに行きました。そこにはかつてマリアがエリサベツを訪問した、そのことを記念する訪問教会が建てられていました。その訪問教会の建物の外壁一面に、このルカの福音書1章46節から55節のマリアの賛歌が陶器でできたプレート板に刻まれていて、50の言葉に翻訳されたその陶器製のプレート板が外壁に掲示されていました。皆さんのお手元の本日の礼拝聖教の参考資料の括弧の3と括弧の4にあるのがその時の写真ですが、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえますと歌うマリアの賛歌、マグニフィカートと呼ばれるその褒め歌が響いてくるような、そのような時でありました。先ほど司会者にルカの福音書1章の御言葉をお読みいただきましたが、1章39節を見ますと、1章39節を見ますと、それからマリアは立って山地にあるユダの町に急いで行ったと記されています。あなたは身ごもって男の子を産みますとの受胎告知を御使いガブリエルから聞いたマリアは、それから程なくして遠い親戚にあたるザカリア・エリサベツ夫妻を訪ねるためにナザレの町を出発しました。徒歩でか、おそらくロバに乗ってか出発しました。ナザレの町からエルサレム郊外のエンカレムまでは100キロほどの距離がありますが、それを年若い女性が一人で行くのは大変なことだったなと思いますね。この北新潟からその海岸線の道路を通って、もうくねくね道を通って柏崎市の鯨波の新潟聖書学院に行く、その距離はだいたい105キロメートルぐらいなんですね。ナザレからエンカレムまではそれと同じくらいの距離なんですね。しかし、それほどの距離があるにもかかわらず、年を取ったエリザベツが男の子を宿したと御使いガブリエルから聞いていたマリアは、驚きをもって喜びながら出かけずにはおれなかったのでありましょう。今から2000年余り前のそのマリアとエリザベツの出会いを通して、私たちは神様を褒めたたえる者同士が出会うことがどんなに恵み深いことか、信仰者の交わりがいかに祝福に満ちたものであるかということを、まず第一に見てまいりましょう。1章40節を見ますと、そしてザカリエの家に入ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いた時、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方。あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。 主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですと、エリザベツは聖霊に満たされて述べています。そのようにマリアがエリザベツを訪ねたとき、とても面白い表現ですが、その子が体内で踊り、エリザベツは聖霊に満たされたと41節に記録されています。そして44節においても、あなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りましたとエリザベツは述べています。マリアがやってきまして、エリザベツにおめでとうございます、本当によかったですねと一言挨拶を述べたのでしょう。そうしますと、なんとエリザベスの胎に宿っていた赤ちゃん、後にバプテスマのヨハネになる赤ちゃんがお腹の中で喜び踊ったというのですね。それでエリザベスも感動がこみ上げ、聖霊に満たされたというのです。マリアはこの時まだ挨拶の言葉一言しか口にしていなかったと思います。今マリアの胎に宿っている子がどういう子供なのか、いえ、受胎の事実すらマリアはまだ一言もエリザベスに伝えていなかったでありましょう。それなのにエリザベスはマリアがすでに胎の実を宿していること、しかもその胎の実は私の主と呼ぶべきお方だというのですね。それからエリザベスは自分の夫ザカリアが御使いの言葉を信ずることができずに口が聞けなくなっていることから考えたのでしょうか。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですとマリアの信仰を称えていますね。エリザベスという人は夫ザカリアと共に神の前で正しい人で、主のすべての命令と規定をおじどなく行っている人でありました。彼女はただ敬虔な夫のもとに従っていただけではありませんでした。進んで主なる神様と自らの関係を大切にして祈りを捧げていたのです。それでマリアのうちに宿っている胎の実を私の主と告白し、聖霊に満たされたのでした。エリザベツはおそらくもう40歳、50歳、60歳に近い人だったと思われます。それに対してマリアはまだ年若い女性でした。それで人生の大先輩であるエリザベツが若い娘マリアに向かって、私はなんて幸いなのでしょう、救い主のお母さんに出会うことができるなんてと小躍りしながら言ったわけですよね。お互いの立場を超えて神様がお互いに与えてくださった恵みに感謝し、神様を褒めたたえているようです。ところでイエス様が救い主キリストであられるということは、何か信仰的な直感や一生懸命勉強したから分かるというものではありませんね。聖霊によるのでなければ誰もイエスを主と告白することはできないと、新約聖書のコリント人への手紙第1、12章3節に言われていますように、エリザベツがマリアの体内に宿る胎児こそ約束の救い主キリストと信じ告白することができたのは、聖霊のお導きによる以外の何者でもありませんでした。後にイエス様がペテロをはじめとする弟子たちと共にガリレー湖の北の方にあるピリポカイサリアというところに行かれた時、イエス様は弟子たちに、あなた方は私を誰だというかと尋ねたことがありました。その時12人の弟子たちを代表してシモン・ペテロが答えて申しました。イエス様、あなたは神の子、 キリストです。そうペテロは弟子たちを代表してイエス様にお答え申し上げました。するとイエス様はすかさずペテロに答えて言われました。バルヨナ、シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です、とイエス様はマタイの福音書16章17節において述べておられます。その父なる神様と主イエスキリスト様のもとからペテロをはじめとする弟子たち並びに私たちのところに使わされてこられる聖霊についてイエス様はこのように述べておられます。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださると、そのようにイエス様はヨハネの福音書14章26節で述べておられます。さらにイエス様はヨハネの福音書15章26節において私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいますとイエス様は述べておられます。そのように父なる神様と主イエスキリスト様のもとから使わされてこられる助け主であり真理の御霊なる聖霊の導きによって、聖霊の導きによって初めて私たちはイエス様こそ約束の救い主キリストでいられることを信じ告白させていただけるのですね。マリアがエリザベスのもとを訪ねて二人が出会った時、エリザベスは聖霊に満たされて喜びにあふれ、マリアの胎に宿る胎児こそ約束の救い主私の主と告白いたしました。ですから主なる神様を信じる者たちが共に出会い交わるとき、そこに唯一の生きる真の神様の第三位格でられる聖霊様が共におられるということなんですね。ここに信仰者の交わりの素晴らしさがあると思います。他の場所では味わうことのできない聖霊が共にいてくださる温かい平安の伴う交わりですね。例えば卑近な例ですが、日々の生活の中で疲れ果ててうなだれて、これから一体この先どうしようかなと思っているときに、教会の友達が訪ねてきて何気なく聖書の御言葉をお話しくださり、あるいは自分の経験したことを話してくれることによって、どんなにか元気づけられることがありはしないでしょうか。反対に友達が苦しんでいるときには電話や手紙、メールでもいい、時には訪ねて行ってお互いに安否を尋ね、話を聞いて共に祈り合うことで励まされ慰めを受けるわけですね。そのような交わりがありませんと、クリスチャン生活はなかなか生き生きしたものになかなか大変ですね。いや、私は一人で自分の家で聖書の御言葉を読んでいるからいいとか、自分でイエス様に祈っているからというものもいいのですが、同心の友が神様の前に一つ心でお祈りすることが祝福、より祝福なのだと思わせられています。そこにご聖霊が共にいてくださるので、ご聖霊が命の御言葉と共にいてくださいますから、二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからですと、主イエス様ご自身もそのことを約束しておられるわけですよね。私たちは信仰者としての霊的な成長を一人だけでは求めることがなかなかできず、絶えず二人三人の交わりを通して共に成長していただけるのだと思います。ハンス・ビルキというスイスの霊的指導者の方が、 主の弟子となるための交わりという著書の中で次のように述べています。私たちは交わり、対話、出会いを賜物、贈り物として、あるいは恵みとして経験します。つまり交わりは自分が作り出したり組織したりできるものではなく、出来事として生まれるものだからです。交わりが恵みの賜物であるとすれば、交わりはいかなる時にも自分の権利や所有に属するものではなく、自分の思いのままに取り扱ったり他の人を拘束したりするものではないはずです。2人、3人が私の名において集まるところには、私もその中にいるとイエス様は言われます。2人の関係が生き生きしたものならば、その交わりは第三者に対しても開かれたものになるでしょう。2人の人が共に生きることに習熟していくならば、3人あるいは4人の交わりも可能になります。あらゆる共同生活の最終目標は交わりそのものではなく、イエスの御名によって集められるということです。人はイエスのもとに行き、交わりの中心にイエス様をお迎えさせていただくことによって互いに出会うことができるのですと、スイスの霊的指導者であるハンス・ビルキという人がその著書に述べておられます。マリアとエリザベスに習い、私たちも主イエス様が真中にいてくださる交わり、ご聖霊が豊かに働いてくださる小グループの交わりを大切に心しながら、キリストの似姿を目指して互いに成長させていただくものとなりましょう。さて、マリアとエリザベスはこの出会いを通して、神様の救いのご計画が旧約の時代から新約の時代に移行していく境目にあって、後日起こってくるであろうさまざまな試練や苦難を越えていくための動かない確信と強い絆を与えられていったのではないでしょうか。そこで第二に、マリアの賛歌に目を留めてみましょう。マリアが宿しているタイナミをこの1章43節において、エリサベツは私の主と告白して喜びました。神様から期せずして与えられた妨害な恵みを感謝し、マリアは神様を褒めたたえて歌いました。そのマリアの賛歌がこのルカの福音書1章46節から55節に記されています。ラテン語の聖書ではマグニフィカート、マグニフィカート、主をあがめるという言葉が最初に出てくるのですが、その冒頭の言葉がそのまま取られて、マリアのマグニフィカートと呼ばれています。先に御使いガブリエルが現れ、受胎告知を受けたとき、マリアは、私は主のはしためです。どうぞ、あなたの言葉通り好みになりますようにと答えていきました。その語られた主の御言葉に対する純真で謙遜な信仰による服従、そのマリアの信仰がマリアの賛歌の中核となっています。1章46節を見ますとマリアは、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を称えると歌っています。私の魂は主をあがめという場合の、あがめるというのは拡大するという意味を持つ言葉です。拡大鏡で小さな字を見ますと、小さな文字が拡大されて見えますよね。そのようにマリアの胎に始められた 神様の救いの御業がやがてユダヤから全世界にまで広められていくという言葉を示しているのではないでしょうか。この1章46節と47節のマリアの言葉は皆さんの手元の新聖歌67番に収録されている我が心はの曲の一節の歌詞に合わせて見ることで褒め歌としてより心に響いてくるのではないでしょうか。ちょっとだけこの、新聖歌の67番をご覧いただきたいと思います。この1章46節と47節のマリアの言葉は皆さんのお手元の新聖歌67番に収録されている我が心はの曲の一節の歌詞に合わせてみることで褒め歌としてより心に響いてくるのではないでしょうか。新聖歌67番一節の歌詞を見ますと、皆さんのお手元の新聖歌67番一節の歌詞を見ますと、我が心は余す神を尊び、我が魂救い主を褒め祭りて喜ぶと歌います。次に聖書の1章48節を見ますと、聖書の1章48節を見ますと、この癒し橋ために目を留めてくださったからです。ご覧ください。今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょうとマリアは歌います。ここで言われている目を留めてくださいというのは、じっと愛情の目を注いでくださったということですね。神様のご慈愛の目がじっとマリアの上に注がれていることをマリアは感じ取っているようです。マリアは自らをこの癒し橋ためと自認しています。この場合の癒しさとは境遇をも含むところの心のありようですね。マリアは自分自身をよく知り、後にイエス様が心の貧しいものは幸いですと言われた主イエス様の教えを何気なく先取りしているかのようですね。この1章48節のマリアの言葉は新聖歌67番では2節の歌詞に相当しますので、新聖歌67番2節を見ますと、数に足らぬ我が身なれど見捨てずよろずよまで先はいつつ恵みたもう嬉しさと歌います。続いて聖書の1章49節を見ますと、力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びますとマリアは歌います。そこで新聖歌67番の3節を見ますと、皆は清く大御業は賢し、世々に絶えぬ御慈しみ仰ぐ者ぞ浮くべきと歌います。さらに聖書の1章51節を見ますと、主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。 飢えた者を良いもので満ちたらせ、富む者を何も持たせずに追い返されました。主は憐れみを忘れずにとマリアは歌います。ここには神様の憐れみが特別に示されています。この一章五十四節の憐れみとは、もともとヘセドというヘブル語で、神様と契約を結んだ契約のためイスラエルを神様は特別に顧みてくださるという意味の言葉です。本来恵みに預かる資格は自分にはないけれども、約束に忠実な神様が一方的に恵んでくださるというのです。神様はへりくだる者に恵みを施してくださるのですね。後にイエス様は、義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるからです、憐れみ深い者は幸いです、その人たちは憐れみを受けるからです、とイエス様は三条の説教において仰せられました。自分は神様によってでなければ本当に満たされることはないという渇きを持っている人に、神様はその愛と憐れみを余すところなく示してくださるというのです。そこで新世歌67番の4節を見ますと、新世歌67番の4節を見ますと、低き者を高めたも御恵み、おごる者を取り不思議て散らしたも道からと歌います。最後に聖書の一章五十四節を見ますと、聖書の一章五十四節を見ますと、主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに、とマリアは歌いました。紀元前2000年頃、神様は何もないところで突然アブラハムに救いの約束を与え、それを導いて行かれました。ところが神様は人間的に見れば下落の一路をたどって、世間的には全く忘れ去られた存在となり当てたアブラハムとその子孫、ダビデの子孫の中から、どん底に達した終わりの時に約束の救い主を生まれ出させなさるのです。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると、預言者イザヤを通して語られた一人の緑子、平和の君が時満ちてお生まれになられるのです。そこには歴史を支配しておられる主なる神様が、歴史の浮き沈みに関わりなく御言葉の約束を実現する誠意と力をお持ちであることが示されています。その神様の憐れみと恵みを心に覚えながら、新世歌67番の5節を、新世歌67番の5節をご一緒に賛美いたしましょう。新世歌67番の5節をご一緒に賛美いたしましょう。3、はい。アブラハムの末を永遠に帰り見、イスラエルを忘れまさで救いたも尊さ。 して、マリアは3ヶ月ほどエリザベスのもとに留まって、親密な救い主の母とされる備えの期間を過ごして、故郷ナザレの家に帰っていったのでした。時満ちて預言成就のクリスマス。一言お祈りさせていただきます。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を称えます。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今週の土曜日午後2時より、このチャペルで教会学校子どもクリスマス会を行わせていただきます。救い主イエス・キリスト様のお誕生を心より感謝しつつ、賛美と祈りと聖劇をもって救い主イエス様の恵みをご出席くださるお一人お一人にお明かしさせていただけますよう、祈りと備えをもって臨ませてください。愛する主イエス・キリスト様の御名によりお祈り申し上げます。アーメン。
それではお立ちください。新世紀70番朝日は昇りての1節から3節をもって神様に賛美をお捧げいたしましょう。
Yeah.
使徒信条は修法の裏の面と講談右上にありますのでご覧ください。それではご一緒に。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみにかかれ、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、賢いより鍛え上げ、生ける者と死にたい者とを裁いたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。続いて献金の時を見せます。献金は神様の恵みに対する感謝と御言葉への応答の印です。献金の趣旨をご理解できない方やご用意のない方は黙祷のままお過ごしください。今日の献金奉仕者は塚野聖子姉妹です。